おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
日本人と漢字であります。先週説明しようと思ってうまくできなかったところを今日はできます。音読みの多様性、
はい、
これが日本人の漢字の面白さですね。例えば行動の行、銀行の行を書いてください。
行くっていう字ですか。
そうです、そうです、はい、これ面白いですね。これ行行とか読みますが、ものすごい読み方でアンドンかける、
あ、この下に
ともし火、
ともし火ですね、はい、ね、アンドン、アンですね、
アンですよね、
はい、
この多様性はこれすごいことなんですが、伝わった時代の音がそのままその熟語の中に残っているという。行くという字、行と読みますが、行と読むときはこれ三国時代の呉の国の音だそうです。呉の人がこれを行と読んだという、
はい、
銀行の行という読み方は漢代、漢の時代の人たち、長安の都の人たちがこの一文字を行と読んだという、
はい、
それで銀行の行で、安頓の安は何かというと宋代、宋の時代だから平の清盛とかその辺か、その辺の人たちが生きとった頃は、これは宋の人たちはこの行の字、行の字を安と呼んだっていう。で、これは11世紀の中国南方のいささか方言が影響してるらしいんでありますが、安頓で安と呼んだという。だから、はい、行、行、安、それぞれ運百年の歴史の違いがそのまま読めるんであります、
ね、はい、
このあたり一文字の中に千年の歴史を宿しつつ、そういう文字が現役で現代社会の漢字の音の中に日本人は生かしているわけでありまして、このあたりなんか面白いと思うんですけどね。漢字のなんというか遺跡というか土偶のかけらというか、なんかそういうもの感じない？
はい。
この辺は、
ね、これ残してますよね、昔の読み方をね。
これをね、やっぱややこしいとか言わずに、そんな行状でどうするとかっていう場合は、行と読むし、銀行と言われれば行と読むし。
そうですよ。それがまた受験勉強とかに出てくるわけですからね、テストでね。安頓と読めば。そうですよ。
安って読むわけですから。
はい。
まあ、その、すごいですよね、
はい、
また所持方向、こういう文化もあるんですな。この方の面白いところはこういうところですね。白川先生はこのあたり全然ないんですけども、笹原博之さん、博之教授という方は所持方向、文字を書く方角、縦書き横書きについても中国の影響を受けつつ、江戸期西洋の横書きを見るとたちまちそれも取り入れる。日本人って縦横両方書くでしょ。
はい。
これ、まあ、考えたらすごいな、
うん、
縦からでも横からでも書くじゃん。
そうですね。あ、そうですね、考えてみればね。
考えたらすごいよ、
うん、
中国の人って横ってないよな。
いや、
あ、いやいや、縦だ、縦はないよな。
え、横、あれどっちだ。
全部横ですよね。
横か、中国語って。
うん。でも、式とか、芝線の式とかなると縦ですよね。
はい、
うん。ああ、ごめんなさい。これ、ちゃんと書いてた、調べてた。中国は今、共産党の指導により、すべて横。
横か。
うん。台湾は横が主流だが、縦も許しているという。共産党出てくるね。所持方向に関しても党の方針によって全て横だそうであります。
うん、
韓国はと言いますと所持方向については縦横ありますが、これらの国はとにかく様々な文化について上書き保存。これすごいですね、上書き保存。そうなんですよ。以前の文化は全て消滅する傾向にあり、だから一番上を保存するんですけども、その上にもう一枚出てくると下を全部消しちゃうっていう。日本はね、その中で変わってて2000年の歴史すべて断層として留めているという。 独自ですよね。はい、漢字読みについても多様性を広げ、所持方向さえ多様なのは日本だけ。そう自覚しても良いようです。
はい、
私日本人の不思議さで漫画ってのがあるな。
はい、
あなたもそうだと思うけど、あれ読み間違えないだろ。
読み間違える？どういうこと？どういうこと？
二人で喧嘩してるわけ。
はい、
で吹き出しで書いてやる、うん。お前が何々したってそんなことを言っては無理だぞ。そんなことを言うなって言うと、うんうんうん、必ずお前がってそっちの方から読むと思わない？
そうですね。
そう。あの順番をテレコにしたりしないでしょ。自然にやってるよな。
うん。辻褄が合う読み方を
してる。そうそう。
なんでだろう。
混乱しないんで、一切。
うん、確かに。
あ、で、あの、コマの見方もそうじゃん。
え？
コマの見方って、こう、2ページ見開きで書いてあって、
はい、
飛んだりなんかしても、ちゃんと飛ぶ方角に日本人って読むよね。ああいう、なんか独特の本能を持ってるよね。
はい。
この続きまた明日のマネタの上で。